教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りしてます。さあ今日もよろしくお願いいたします。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
よろしくお願いします。
お願いします。
まあね、夏も佳境に入ってきまして。
本当ですね。
あっという間にね。
早いです。
早いですね。
早いです。
勉強は順調なのかなとかばっかり気になっちゃいますけど、私はね。
そうですね。どうなんだ、ちょうど夏休みの中間地点ぐらいですかね。
そうですね、
今だと、
まあ、ちょうどあの前半後半みたいなイメージで動くんじゃないですかね。
うん、ちょっと中だるみしちゃう子もいたりするんですかね。どうなんで
しょう。そうですね、かなり煽ってますけどね。
煽ってますけど、
はい、煽りますけど、まあ、中だるみっていうか、どうしてもやっぱりね、この時期はイベントとか行事もあったりお家で動くことが多いので、やっぱり一回こう間を置く感じで後半戦みたいな感じじゃないですか。でも毎年思うんですけどね、やっぱり始まった時はまだまだあると思うけど、やっぱりこれぐらいの時期になってくるともうあっという間に終わっていくイメージが強くなるし、2週間ぐらい前になっちゃうともう終わりだなっていう感じしません？
思います。すごい寂しかったですもん、学生時代とか。もう終わっちゃうと。
これ勉強やらせる方も同じなんですよね。
あ、
そうか。あれもう2週間しかないとか、もう1週間しかないとかっていう気分にやっぱりなるんですよね。
そう、追い込みしていかなきゃってなるって感じ。
まあ仕上げなきゃって。ただまあだいぶね、中3生あたりだと今うちも夏季講習とか秋季講習っていう形で分けるんで、まだなんていうか講習会自体の内容としてはね、少しこうそこでやりきらなきゃいけないわけじゃないんですけど、まあただテストがあったりとか、まあいろんなことがあるので、夏だとちょっと一回仕上げたいなっていう気分にはなりますね。
みんな結構毎日来て頑張って仕上げに向かっていってるんですよね。
そうですね。だからまあやっぱりリズムもあるし、この時期は本当になんか、そうですね、ずっとなんかもう終わっちゃう、もう終わっちゃうみたいな感じの意識に、うん、もうなってきちゃいますね。
あ、そっか。あっという間にもう終わっちゃいますもんね。
別に自分が休んでるわけじゃないんですけどね。不思議なんですけどね。
教える側もそうやって思うんですね。
やっぱり思いますね。やっぱり目的があってそれを達成しようと思うと、やっぱりそういう気分になりませんか。
なりますね。ね、
まあ香織さんなんか特にね、仕上げなきゃいけないから。
そうなんですよ。で、
仕上げるってなった時はだって自分、まあその誰かに評価される、もしくは自分がまあ、納得いくかとか、出来としてね。
そうですね、
ありますよね。
ありますね。
だからそれはやっぱりまたある意味近いところはあるかもしれない、
まあ、そうですね。なんかある程度まで、例えばあと2週間でも出来上がってたとしても、いやまだじゃあ2週間あるならまだもうちょっといけるよなっていうところもあるし、逆にできてなかったらすごい焦るし、だからそこはそうですね、勉強とかその夏休みと似てるところはありますね。確かに。
まあね、あとは自分の目標設定が明確であれば、結構こういう風にしたいとか、こういう風にやりたいっていうことがやっぱ目的がきちっと決まってる、だからそれに対してこうやってくる、だからこれに対してこうやっていくのをもっとこうしていくっていう、こう段階が決まっていくでしょ。
そうですね、
だからやっぱりただスタート切らないとね、これなかなかダメなんですよね、目標があっても。
そうですね。
だからやっぱり例えばどっか、まあ、この時期なんでね、皆さんで旅行行きたいと思っても、思ってる人は何やるかって、まあ、調べて、計画して場所選んでみたいなね、やっぱり段階踏んでいくでしょ、
はい、
よっぽどでしょ、みんな朝家族会議でどっか来たに行くかみたいなこと言って行くっても限界あるですよね。
ありますね。
いきなりその、ね、愛知県だと北海道旅行とかってあんまりないですよね。
ないですね。
みんなの予定も考えずみたいな、ないから、多分まあそれと一緒である程度企画もその思い立つのもね、段階的にやっていけば、まあいい旅行で終わるかもしれないけど、朝起きたらお父さんがどうしてもニュージーランド行くっていうからみんなで行っちゃったみたいなのはちょっと強硬的な。
ちょっとそうですね、楽 のちょっと楽しいワクワクハラハラはあるけど、でもうちょっと準備したかったなっていうのは。
まあでもそういう家族もねいるとは思うんですよ
すごいなパワフルだな。
よく行きましたけどね、本当朝起きたらあの、うん、中にね、僕も教え子の中にもなんかそんなのありましたよ。みんなたまたま休みだってことが分かったので、はい、急にお父さんが出かけるっつって講習会来れないから振り返ってくださいとかね、ありましたよ。
そうなんだ。
いやだからまあそれはそれで分からなくはない。だからどこ行ったかとかあんまり細かいことはそんなに聞いてないかったですけど、えどこどこみたいなのないんですけど確かそういうそのもう何千とかなんで、うん、もうちょっといるかな。だからもうそのなまあ一人ぐらいはいますよね、そういう境遇は。だから聞いてるだけなんで知らないこともいっぱいあると思いますよね。でもね、多分分かりますよ、お父さんも忙しくてその日しか休み取れなくて、
ね、
お母さんも空いてて子供たちもいて、聞いてみたら子供たちちょっと講習会があると、うーんでもな家族この日しか休めないからみんなで行っちゃおうか、先生に聞いてみろ、それあるでしょ。
でもそれはちょっと嬉しいパワフルさですね、
まあまあ、うん、僕は基本的に家族大事にしなさいって言ってるんで、まあそれ自体は大事なんですよ、ただそのまあそれでこっちができることはやるって、はい、まあ、それはそれでやっぱり、その時期の家族交流ってのはその時しかできないので、
そうですよね、
全部が塾っていうことも、まあ、それもまあ思い出としてはいいけれど、まあお家の環境もあるからっていうのを昔から言ってるん で、だそれはそれでやってます。
そう、なんか出かけた先でなんかこう、あこんなのを知れたとかいろいろ知識が増えたりとかもあるかもですよね。
そうそうそうそうそうそう、あそれはね昔ありました。
あるんですね。先生どうですか、急に今からどこどこ行こうって言われるのはこうええー、と思うタイプか、それは楽しそうだと思う。
自分の想定内になったら全然 OK ですね
想定内、
想定内は全く問題ないですね。うん、想定外だとちょっとびっくりしますねある程度こう知ってるとこはね、うん、大丈夫ですけど、うん、知らないとこっていうかそんな遠いとね、
あまりに遠いとそうですよね。
でも学生時代とか、うん、本当にまあ、今かなり前ですけど、うん、結構ね夜テンションが上がって、うん、朝みんなで行っちゃおうぜみたいのはありましたよ。ディズニーランド行こうぜとか
ディズニーランド、
なんかよくわからないけど目的を場所決めてそのまま行っちゃうみたいな。
若いパワーが、
いや今思い出しましたけどだからその勢いで行ったから、うん、ディズニーランドの玄関まで行って帰ることがありますね。
行ったのに、
行ったから行くことが目的で、遊ぶことじゃなくて
とりあえず行ってみよう。
確か閉まっちゃったのかちょっと記憶あんまりないんですけど、でも行ったけど帰ってきました
よ。うわ、
でもその時に入れなかったのは覚えてます。だからそういうことしてたなって今思い出しました。
多分その行き帰りも行っただけでも楽しいんでしょうね、それはそれ。
いやだから行けなくて入れなくてそんなで飛行場に行った記憶があります、
飛行場。
もうどんな動き方
すごい
す、ね、若かったからできるんですねだからまあ若い子たちはそんな動きするじゃないですか。
そうですね、ここ行ってみようんだったらバーンって行っちゃいます、ね、
でも友達と、まあ、今の子たちもそうかもしれない、まあうん、こんなにね連絡密じゃないけど、うん、僕も友達と遊び行こうぜっていう時も、うん、決めていくんじゃなくて会ってから決めてましたもんね。
あーそう
か、どっか行こうぜじゃなくて今日何するっていう、う
ん、おーそこから、
うん、会うことだけまず会ってみたいなのはよくありました、
うん、あそうか、うん、私結構なんか先に決めておきたいタイプで、
ただ決して計画的ではないですよ ね、
そうですね、
よくよくはないですよ、
ね、そうですね
決めちゃわないとダメですか。
なんかそうなんです、まあ、決めるのが楽しいっていうのもあるんですけど、 あっちに行ってもし何もなんかできなかったら困るなと。
予定が変わることを決めとけば大丈夫ですね、僕は。
予定が変わること
を、だからもう予定変更があるっていうことを予定に入れとけば大丈夫です。わかります、
わかりますわかります。
そうすると、うん、急にこういうことが起こってくるかもしれないことを決めとけば結構平気です、うん、
平気です。
だけど決めてないでいろいろ起こるのは嫌です。
私も大体いつもそのまあ、大体旅先とかどっか出かけると、まあ、予期せぬ出来事とかあるじゃないですか、はい、だからそういう時に私は結局決めちゃってるんでできなくてパニックになるタイプですね。
なるほど、
ダメなやつですね。
でもね結構まあ、ちょっと似てるとこもあると思うんですけど、うん、授業もね、
うん、
思ったよりも時間が押したりとかね、いきなり喋ってて、うん、尺が足りなくなったりとか、うん、思ったより理解してなくてとか、うんうん、結構そういうのでいろんな場面が出てくるんですよ、塾って。 って。
そうですよね。
学校の授業って結構1週間何回もあったりするけど、うん、塾って限られてるじゃないですか、
はいはい、
結構だからもうそこで終わらせなきゃいけないけど、思ってるみんなの理解が悪いとか、もっと言うともっと分かっちゃったとかね。
お
だからやっぱりそこでいろいろ長さを調整するんですよね、うん、急にやっぱりそこで時間できたら小テストやってみたり、逆に分からんかったらもう一回説明し直したり、
うん、
本来予定した説明と変えてみたり、
うん、
まあ、そういうことはやるんで、まあ、一応慣れてるは慣れてるかもしれないです、臨機応変のところは。
そうですよね、ラジオ生放送みたいなもんですもんね、何が起きるか授業も分かんないですよね。
まあね、生放送の方がまだでもある程度尺決まってますから。
まあそうですけどね、
まあ突発的にここにいきなりね、うん、誰か乱入してくるとか、
恐ろしい
猫ちゃんが飛び込んでくるとかあれば、まあそれはそれでびっくりです
びっくりですね。
まあ一緒ですよね、だから盛り上がって喋った時間がなくなっちゃって、
あ、ありますね、
そこ調整しなきゃみたいなと一緒で、まあ、授業もそういうことはよくあります。
授業そうですよね。私も私教員免許持ってるって話って先生にしましたっけ。
あ、してない
です、ね、あ、私実は教員免許を持ってるんですよ。
何の免許なんですか。
音楽です。音楽です。音楽持ってるので、教育実習も行ったんですよ。なのでその授業を例えば45分の間にこう、はい、どういう風にこうやってっていうのが今先生がおっしゃったみたいなことはやって、いやもう本当に大変でした。先生ってすごいなと思って。授業の組み立て方、こういう風に先生たちも今まで組み立ててきたんだなっていうのを身をもって体験して。
まあでもあれですよ、本当にこうこれを分からせるんだって思う授業と、
うんうんうん、
授業をしてる授業で、授業だけしてる授業は違うんで、
うん、
そうやっぱりね、先生の僕はマインドでも結構子供たちもそうなんですけど、学ぼうと思ってるものが明確な授業と、
うん、
結構授業の流れって変わってくると思
う
んですね。
あ、そこまでできなかったな。
まあね、慣れもありますよね。
ですね。
やっぱ、まあ、僕らもまあまあね、こういう放送のパーソナリティも一緒だと思うんですけど、初回とね100回目では違いますか。
もう今初回のとか聞いたらもう私すぐ消したくないんだろうな。ぐちゃぐちゃで。
あ、やっぱりね、
ま
あ、僕も最初のみんなの前の授業とかはもうよっぽど前なんで、
うん、
まあ、1対1の授業なんて本当にもうね10代からやってますから。
そうですよね、
はい、だからもう今授業で緊張するとかはあんまりないですけど、
うん、
もうだいぶ型にね、
なんかもう慣れてきて、
どっちかっていうと、うん、こういうパターンでこうした方が良かったけど、こっち行っちゃっついこっち行っちゃって、
うん、
ちょっとこう話が長かったかなとか、
うん、
盛り上がらんかったか、反応見れんかったかなとか、そういうちょっとこうなんていうか冷静な部分持ち合わせます
ね。へー、あ、そうなんだ。
まあ、計画をするのもよし立てずもよしで、
そうですね、
はい、
いろんなパターンやってみるのもいいかもしれません。はい、ありがとうございます、
はい、
さあ熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。中澤先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.